知りたい藤沢さん、本日は喫茶子ラボ&パントリーさんにお邪魔しています。鈴木聖子さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、まずはお店の場所を教えてください。
はい、藤沢市の辻堂東海岸4丁目辻堂小学校のそばにあります。商店街内に所在しています。
住宅街の一角ともいえる、地域に馴染んだそんな場所になっています。喫茶子さんはいつお店をオープンされたんでしょうか？
去年の7月にオープンしました。
それでは、まあ1周年と少し経ったところになりますけれども、なぜこの藤沢辻堂の地でお店をスタートすることになったんですか？
私の自宅が近いっていうのと、1年生になった息子の小学校が近いっていうのと、あとなんかこう気のいいエリアだなと思ったので、この辺りで探していたところ、ここが開くから使わないっていう声をいただきまして、即決しました。
さて、喫茶子ラボ&パントリーさん、こちらはどういったお店なんでしょうか？お店のコンセプトなど教えていただけますか？
はい、自然食品店兼カフェになるんですけど、コンセプトが循環になっていて、他の人にとってはゴミかもしれないものが誰かにとっては宝物っていうイメージで、例えばお店を作る時も廃材を利用してお店を作ってたり、欲しいものをみんなに投げかけて皆さんの不要なものをこう取り寄せて作っていたり、あとお店の商品もお野菜を主に仕入れてるんですけど、野菜が無駄にならないで循環するように、お惣菜に変えたり、ランチで出したり、こうロスをなくすっていうのをテーマにお店を作りました。
お店の雰囲気もすごくナチュラルで、木のぬくもりを感じます。テーブルや椅子もちょっと形ユニークですよね。
これも誰かのゴミで、友達のお店でいらなくなったものをこう流れてきてもらって、でもちょっとこのお店に合うように色を変えたり、角を削って削った角を棚受けに使ったりとか、もう本当余すことなくデザイナーさんが一緒に考えてくれて、気持ちよくお店が作れました。
居心地のいい空間になっています。さあ、こちらのお店喫茶子さんではたくさんの今食材が並んでいるんですけれども、例えばどういった品物を主に扱ってらっしゃるんですか？
加工品とか調味料は自然のもので、昔ならでは の, 調理法とか製法で作られたもの、あとその原材料にもこだわって、無農薬とか自然栽培とか、そういう原材料から作られたものを並べてます。裏を見て多分知らない調味料とかは多分ないと思います。なんとなくみんながイメージできる、安心できるものだけを使った加工品とかですね、置いてます。
もともと鈴木さんはこういった飲食系だったり食材を扱うってことをされてきたんですか？
料理研究家なので、もうずっと料理はしていて、その中で自分が使ってこだわって気に入ってるものをこうシェアしたいなっていう思いがあって、お店にして、パントリーっていうのは私の食品庫っていう意味でもあって、はい、でも皆さんの食品庫でもあるよっていう意味ですね。
とても素敵ですね。さあ、こちらのお店では何でも藤沢さんの食材も扱われていると伺いました。どんなものがあるんでしょうか？
主にお野菜なんですけど、藤沢の家計門農園さんと、あとマルホ農園さんのお野菜を週に4回農家さんに持ってきてもらって販売をしてます。量り売りで、ゴミも出ないスタイルで販売しています。
量り売りでお野菜を買えるってなかなか珍しくないですか？
そうなんです。見ていただくと、プラスチックとかで包まれたお野菜は一つもなくて、もうピーマン1個とかミニトマト何粒とか、そういう単位で自分で選んで量って買えます。
それはいいですね。ご自分が食べる量だけ選ぶことができるということなんですね。今あちらにお野菜コーナーがありますけれども、まだ土もついているようなお野菜ですね。
そうですね、本当に畑から直送なので、なんかエネルギーが違うっていうか、と思います。
そんなエネルギーを感じることができるお野菜ということですが、ご紹介いただいた今2つの農家さん、その農家さんのお野菜の美味しさっていうと、どんなところでしょう？
もうそのまま美味しい、調理しなくても生で食べても美味しいし、あとは自然栽培のお野菜とかすごくもちもいいし、ちっちゃくても多分大きい同じお野菜と比べても栄養価はこうギュッと詰まってて高いんじゃないかなと思ってます。
お野菜本来のそのままの味を楽しめるということなんですよね。農家さんとのつながりというものもありますか？
もともとは自分が買ってた、気に入って買ってた農家さんに、お願いして仕入れをするようになったんですけど、今はこたまに畑にお伺いしてお手伝いをしたりとか、あとお店でも畑ツアーっていうのを始めて、まだ2回なんですけど、藤沢ではないんですけど小田原の梅農家さんのところに梅もぎに行ったり、あとはマルホ農園さんの田植えに参加したり、やっぱりできるところとか作ってる人を知ることで美味しさって増すので、なるべくお客さんにもそういうのをシェアしたいなと思ってます。
でも素敵ですね。顔が見えるお付き合い、安心ですね。さあ、このようにまさに地産地消実践されてもいらっしゃいますが、鈴木さんにとって地産地消ってどんなものだと思われますか？
もともとは当たり前のものだけど、今はとでも海外のものも手に入れられるので、すごく便利な世の中だけど、本当にみんなが欲しいのってこう人との触れ合いとか、誰が作ったか分かるもの、そういうことを知れることで食べれることだと思うので、またその当たり前にこう戻っていくとか思い出していくっていうことじゃないかなと思います。
昔の方はそれが当たり前だった、それをちょっと忘れがちな今のこの時代に改めて私たち向き合うことができているというわけですね。さあ、こうしたお野菜、お店のこのカフェコーナーでも何かご提供いただけるんでしょうか？
はい、いっぱい取れちゃったお野菜とか、少し販売するのにはクタッとなってきたなという野菜はお惣菜に変えたりして販売してます。でお惣菜を組み合わせて、いつもあるおにぎりやお味噌汁と一緒に定食みたいにしてここで食べることもできます。あとお持ち帰りは皆さん容器をご持参いただいて、ゴミが出ないようにしているので、忘れちゃった方には貸し出しの容器などもご用意してます。
お客様からはどのあたりが人気がありますか？
やっぱりおにぎりはコンビニとかでも買えるんですけど、ここのおにぎり好きって言ってお子さん連れで来てくれる方が多いです。人気があるのはお子さんはおかかチーズ、大人の方はツナマヨケッパーとかよく注文されますね。
またお味噌汁とかねありますから、こう海の帰りにちょっと冷えた体にいただくなんて良さそうですよね。
そう、サーフィン帰りに味噌汁飲みたいって言われて味噌汁をメニューに出しました。
またお食事以外にも飲み物などもありますか？
はい、飲み物もコーヒー、紅茶、ジュースとか用意してるんですけど、私の知り合いの生産者さんのお茶とか、また生産者さんに会いに行く旅とかもしていて、今年3月に熊本に行ってボタニカルティーを作ってるキュッフェ農園さんに会いに行って、やっぱり会うとその美味しさをまた伝えたくなるので、お客さんからもよく注文をいただいてます。
そんな風にね、生産者の方とこの藤沢のこの辻堂周辺の方をつなぐようなね役割もされていらっしゃいますね。美味しいものの発信地、そんなようなお店になっているんじゃないかなと思います。さて、喫茶子ラボ&パントリーさんでは、こうしたカフェやお野菜の販売、食材の販売のほかに、何かこうイベントですとか講座などを開催されていると伺いました。ぜひご紹介ください。
はい、よくワークショップで料理教室、子ども向けの料理教室をやったり、あとはこういう自然食品店をやってみたいなっていう方向けの講座もご用意してます。
お子さん向けの料理教室ってどんな内容なんですか？
内容はその時決める。集まったメンバーで、今日は鶏肉と野菜はこんなのあるよっていうのを説明して、あとはそこにルーレットがあるんですけど、ルーレット回して調理法を決めて、だいたい男子だとだいたい毎回唐揚げがいいってなるんですけど、なんとなく2品ぐらいがバランスよく出来上がるようにイメージして1時間で作ってます。で、できたものを持ち帰って夜ご飯にしたりされてるようです。
それはとっても楽しそうですね。今お店にあるルーレット、焼く、揚げる、煮る、生っていう風に書いてありますね。
もうお肉で生とか出ちゃうとまた回してみたいな感じで、あとみんな気に入ったのが出るまでまた回してとか、なんかそのメニューを決める作業もすごく楽しかったり、何を作りたいっていう声が上がったり、レシピを見ないと料理が作れないっていう子を育てたくないので、その時あるもの、食べたいもの、旬のもの、そういうのを組み合わせて、もう本当に即興でみんなで料理を楽しむって感じのレッスンです。
確かにお料理教室って決められた食材や材料で作るものまで決められているってことが多いですもんね。
そうですね、私もかつてはそういう今日はこれを作りますって紙に書いてレシピをお渡ししてたんですけど、そうするとやっぱりレシピを見ないと作れなくなっちゃうので、大人でもねやっぱりレシピを見ないと作れないという方が多いので、もっとこう素材を見てほしいなと思って、はい。
そうしたイベント情報やお店の最新情報はどういったところでチェックすることができますか？
お店のインスタグラムとあとはフェイスブックで発信してます。
お店の営業情報、お休みなども教えてください。
はい、だいたい毎日営業していて、不定休なんですけど、お休みの時は SNS で告知をしています。で、時間はだいたい10時から5時っていうことで、きっちり決まってないので、もうわざわざ行くぞっていう方はぜひ SNS で問い合わせなどしていただけるといいかなと思います。
ゆるい感じで営業されているっていう、はい、そのあたりもこのね喫茶子さんのいいところならではというところじゃないかなと感じます。さあ、それではお話を伺ってまいりました喫茶子ラボ&パントリーさん、最後になりますけれども、ラジオをお聞きの方へお店の PR メッセージいただけますか？
一人で来る方がすごく多いんですけど、テーブルで出会いを楽しみにしてきてください。一人で来ても気づけばなんかこう大家族の中の一員になったように、楽しく過ごして帰っていくっていう方が多いので、はい、そういう時間をおすすめしてます。
喫茶子ラボ&パントリーさんにお邪魔しました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。